Cats, 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 cats.
One, two, three. カッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。さあ今日も始まりました、カッツキャスト。いやー、寒い日が続いておりますね、こんな寒い中、先週の日曜日は私久しぶりに海に行ってまいりました。この寒い中何を考えているのかということなんですけどね、そのおかげで今多少喉が痛いです。いかん、張り切ってやって自分打たれてたらね、意味がないんですけど、まあ、寒い寒いと言っておりますが、寒いのは気温だけではなく景気も寒い。もうニュースも寒いニュース多いですね。派遣労働者の解雇ですとか、大学生のね内定取り消しですとか、もう本当にもう雇用安定させていただかないと景気は上向かないんじゃないかと思ったりもするんですけどね。まあ、そんな中、この不景気というのはサブプライムローンがねきっかけで、非常に株価も下落しているという中、つい最近といいますか、ちょっと前からね、投資信託非常にもてはやされてまして、大量退職した団塊の世代の方々が投資に、回して、かなり損失を出してらっしゃる方もいると、この不景気でね、そうやって心配になっている方向けの保険セミナーがこの前行われまして、僕は直接そこまで関係ないんですが、一応老後の蓄えなんかもその保険でさせてもらってるので、以前このカッツキャストでも紹介したことあります、財コンサルティングの稲葉さん、あの方のお話を聞きに行ってまいりました。でお話は、まあこの状況というのはいつまで続くのか、今一体何が起こってるのか、今後はどういうふうにしていけばいいのかというお話を財コンサルティングの目線で、お伝えくださっておりました。でまあ言ってみればね、まずは今この起こってる問題も非常に深刻ではありますが、ずっと続くわけではないですよということを伝えたかったみたいです。この資本主義というのは全体として上向く方向にみんなの意思や力のベクトルが向いている。で、過去こうやってグローバルで経済が流通するようになってみても、世界全体が不景気である、マイナス成長であるというのはプラス成長と比べるとやっぱり断然少ない。表面積計算といいますか、まあ、景気が悪いときといいときをねずっとこう塗りつぶしていって、表面積計算していくと、やっぱりプラスになっている、そういうわけなので、ずっとコンスタントにこれを続けることによって最後プラスになっていればいいんじゃないかという感覚での投資を進めてくださっていました。一番いいのは一番ね株の安いときに、株でしたらね、株が一番安いときにバッと大量購入してバンと価値が上がって、今から損するよ、下降線に入るよという時に売り抜けるというのが一番もちろん利益を出すことができるんですが、これは投資ではなく投機であると、ある意味ギャンブルであると、この方法で資産を増やした人はほとんどいないんですよというお話でしたね。よく世界恐慌と比較されたりするんですけど、世界恐慌というのは1929年ぐらいに起こったんでしたっけ。でその時というのは株価というのはなんと10分の1に下がったそうです。10分の1。さらに失業率も 30%、 3人に1人が職を失っている状態だったんだそうです。アメリカの話ですけどね、現在アメリカでもそうですが、株価は全体的にまだ2分の1、まあ2分の1は大きいんですけど、10分の1に比べるとまだまだ大したことないよねと。で失業率も現在 6% 程度、30% に比べるとまだ5分の1。そう考えてね、そこまで悲観、そう考えるとそこまで悲観しなくてもいいのかもしれない。さらに言うなら、その世界恐慌でさえ6年でプラス成長に戻ったそうです。なので一応大方の見方なので、今一応ね、景気というのは来年の秋以降には回復してくるんじゃないかと言われていますが、これはまあ、あくまで目安ではありますが、そのくらいで回復してくるんじゃないかというのが一つの見方なので、ずっと悪い状態は続かないですよ、逆にいい時も悪い時も買い続けることによって最終的にプラスになっていればいいね。まあ、景気が回復する最大のそのスパンを5年と捉えた場合、5年先までお金を使わない予定があるんであれば、そのお金で投資をしてくださいというのが最大のメッセージでした。 決して僕たちがやってるのは投機ではないよっていうね。ああなるほどと思いましたけど、そしてまた今この非常に複雑になっている中で、通常でしたら株価が下がっていると国債の価値が上がるなんていうことがあるそうなんですけど、それも働いてない。うん、株価も低いし国債の価値も低い。どこを探しても悪いばっかりみたいな状態なんだそうです。この仕組みについても説明がありました。国債というのは要は金利に左右されますよね。株価が低いというのは景気が悪い、それを良くするために金利を下げるんだそうです。金利を下げてお金の流通を良くして、みんなが簡単に低金利でお金を借りれるようになったら、その借りたお金で設備投資をしたりして新たな雇用を生む、生産効率を上げる、そういった形が生まれるので金利を下げる。金利が下がると今まであった国債の価値というのは以前の金利のままですから価値が上がりますよね。やっぱ高い金利でみんな貯金したいじゃないですか、運用したいじゃないですか。そんなわけで本当だったら国債の価値が上がるんですが、今回はそのセオリーが通用していないんだそうです。これというのも、もうサブプライムローン問題ありましたけど、そこまで経済に大きなね、実体経済に大きな影響を与えないんじゃないか、まだ好景気の段階にあるんじゃないかとい う各銀行の見方があって、中央銀行の見方があって、金利政策が遅れ、金利が低いまま、それによって、インフレを懸念していた方向で働いていたそうなんです。なので、国債の通貨も国債のですね、価値も上がっていないというのが現状なんだそうですよ。へーですよね。その他にもサブプライムローンに関しても、どうしてこんなことが起こったのかというのが言われていました。まあ、簡単に説明しますと、もともと50数兆円しかない、サブプライムローンが現在その6000兆円ものマイナス その商品になっていると。1年間でね、人間が稼ぐ、世界の人口の人たちが稼ぎ出すお金が5000兆円と言われているそうです。それよりも多い6000兆円が今負債となっている。さらにそのうちの3000兆円はもう既存といいまして、回収が不能になり、どなたかが泣き寝入りしている状態。それがまあ退職金をね、そういう投資に向けて今半分ぐらいに価値が下がっている方々からすると、そういう状態になっているのかもしれません。この状態というのは長く続かないよ。まあ、さらに言えばガソリンも高騰しましてね、車を手放された方もいらっしゃるでしょう。一時期はリッター200円超えるんじゃないかと言われていましたが、実際には今はもう100円台前半、地方によっては100円を切っているところもあります。その他にもゴールド言われていましたが、その価値も下がっている。全体的にやっぱりそれをね、ずっと続けていくというのはありえないことなんだそうです。しかし今のね、経済に関して言うならば、そんな状況をこうもっと客観的に見ていただきたいのは、見ていただく姿勢を示してもらいたいのは政府だったりしますよね。雇用の確保、そこをしないとさらに、雇用が不安定になり、みんなが買い控え、そして価格競争として価格が下がってデフレが起こるというような状況になっていて、デフレが起こって収入が減ったらまたさらに給料に反映されると、さらにお財布の紐が固くなるということになるようなので、その辺はね、もう今低い支持率の麻生さんでございますが、小沢さんでもね、いいです、麻生さんでもどっちでもいいです。とにかく日本はね、健全なはずですから、今こそね、今までのそのバブルの教訓を生かした健全な経済というのを内外に示していただきたいなと思うわけです。なんかちょっと偉そうなこと言ってしまいました。かなり間違ってるとこも多いかもしれませんが、ぜひご指摘ください。以上、カッツキャストでした。3、4カッツキャスト。